元気が出る30の褒め言葉。その1。ありがとう。褒め言葉があっても、具体的にどんな褒め言葉がどんな効果をもたらすのかについての本はなかなか見つかりません。全くないわけではありませんが、少ないのに驚かされます。こんなに毎日使う言葉だというのに、言葉について書かれた本がないのはもったいないです。言葉は人間が生活していく上で毎日必ず使う大切なコミュニケーションツールです。ほとんど使うことはない数学の勉強はしても、一生涯使い続ける言葉について勉強する機会はどういうわけか少ないのです。使わない数学の勉強を一生懸命にして毎日欠かさず使う言葉の勉強を怠ってしまっています。毎日せっかく使う言葉なのですから、もっと言葉について学ぶと人と人とのコミュニケーションがもっと面白くなります。コミュニケーションは毎日の生活の中では欠かせない要素です。できれば明るく楽しくワクワクさせる言葉を言えるようになると人間関係もスムーズになります。コミュニケーションには言葉が必要だからです。そんな毎日必要な大切な言葉についてちょっと勉強してみましょう。言葉の言葉をちょっと口ずさんでみるだけであなたの生活が変わります。たくさんある言葉の中でも、今回は褒め言葉についてお話をします。せっかく言葉について勉強するのですから、素敵な言葉を口ずさみたいですよね。人間関係をよりスムーズにして相手を元気づけられる素敵な言葉が褒め言葉です。褒め言葉は口にするだけで相手を元気にさせる力があり、より良い人間関係を築き上げることができる素敵な言葉です。褒め言葉といってもたくさん種類があります。その中でもまず最も基本的でかつ一番効果のある褒め言葉はありがとうです。人を褒めようとするときには難しく考える必要はありません。簡単に考えましょう。簡単にありがとうと言えるようになるだけでいいのです。ありがとうと言いながら頭を下げると感謝の気持ちを伝えることができます。ありがとうと言われる側にはいい気分になりますから、自尊心を満足させることになります。感謝の気持ちを表現するありがとうという一言こそ最も大切な褒め言葉です。ありがとうを口に出す機会は日常生活のあらゆるところに存在します。仕事仲間に、友人との付き合いに、家族に、先生になど、すべての人に平等に使える万能な言葉です。男性、女性、年下、年上も関係ありません。それも世界中の人に共通する褒め言葉です。国によって、THANKU、英語、OBRIGABO、ポルトガル語、GRACIAS、スペイン語、など、言葉が変わります。しかし、感謝を伝えるという基本は同じです。文化の違いのため、褒めるタイミングや褒める方法などの違いが国によって変わってきますが、ありがとうだけは変わりません。ありがとうには国境なんて関係ないのです。褒め上手になるためには、まずありがとうと言えるようになるだけでもうほぼ合格です。褒めるためにはありがとうと言うだけでよかったのです。ありがとうと感謝を表現するだけで人間関係がうまくいくのです。ありがとうと言う。元気が出る30の褒め言葉。その2。さすがですね。さすがですねは相手の能力を称えるための代表的な褒め言葉の一つです。誰かを褒めたたえたいときには、さすがですね、ということで言われた人は自分の能力を認められた気分になります。誰でも自分を認めてもらいたいという欲求があるのです。相手の能力を認め、たたえるときには、さすがですね、を言えばいいのです。さすがですね、の一言はシンプルな一言です。しかし、なかなか言えない人が多いのです。特に自分にプライドがある人です。自分にプライドがある人が誰かにさすがですね、ということは大変苦手とします。誰かを褒めてしまうと、自分以上に能力があると思われ、自分のランクが下がる気がして嫌なのです。自分以上に能力が高いことは認めないぞ。そんな褒め言葉を言うと、調子に乗ってたるむだけだ。そういうのは、大抵、調子に乗っている人の方です。調子に乗るなという人こそ、調子に乗っています。もっと素直になるべきです。自分以上に能力がある人は、惜しみなく、さすがですね、と言って褒めたたえてあげましょう。褒めたたえられることで、本人は自分の能力の良さをさらに再確認でき、もっと自分に自信を持つようになります。自信を持ってくれれば仕事にも積極的になり、かくして仕事全体の向上につながるのです。さすがですね、と言って能力を認めてあげる。元気が出る30の褒め言葉。その3。センスがあるね。褒める時のコツは相手の外側より内側を褒めることです。褒める時には外側に身につけているものではなく、内側の心にあるセンスを褒めるのがコツなのです。人としてのセンスを褒めることは難しくありません。センスがあるよね、とそのままの言葉を言ってしまえばいいのです。センスがあるよね、の一言で人の内側を褒めることができます。私は以前友人を部屋に招待した時に部屋を褒められたことがあります。綺麗な部屋だね。センスがあるんだね。私の部屋も模様替えしてよ、と嬉しいことを言われたことがあります。嬉しくて本当に模様替えをしてあげようかと思ったくらいです。私は上手に褒めるな。自分も真似しよう、と感心してしまいました。褒めるときには物を褒めることも大切ですが、センスを褒めることも忘れないようにしましょう。センスがあるね、と一言付け加えるだけで褒め言葉の価値がぐっと向上します。 センスがあるねの一言で相手のセンスを褒めたたえる。元気が出る30の褒め言葉。その4。似合ってるよ。褒めるときのコツは物よりセンスを褒めることです。次の褒め言葉の違いを考えてみましょう。その洋服、いいね、物を褒めている。その服、よく似合ってるよ、センスを褒めている。褒めるときに気をつけることは物ではなくセンスを褒めることです。ですが、その服、いいね、という褒め言葉はセンスではなく服を褒めてしまっています。服というものを褒めていて本人を褒めていることにはなっていません。私ではなくて服を褒めているんだね、と不機嫌にさせてしまうでしょう。私は褒め言葉で苦い経験があり、褒め方を間違ってしまったことがあります。綺麗な服だね、と褒めると、へえ、服は綺麗でも、私は綺麗じゃないんだ、と言われてショックを受けました。私は嫌味で言ったつもりではありません。しかし、確かに服を褒めていると、身につけている本人は綺麗ではないようなニュアンスになります。褒めるときには、物よりセンスを褒めることが大切なのです。その服、いいね、よりその服よく似合っているよ、とセンスを褒めるようにすればいいのです。似合うという言葉は服を選んだ本人のセンスを褒めています。自分に似合う服を選ぶのは選んだ本人のファッションセンスのおかげです。ファッションセンスのある人ほど自分に似合う服を選べます。デパートに行くと一生懸命に自分に似合う服を探している人をよく見かけます。自分に合う服を探していて試着室に入り、店員さんから似合ってますよと言われるともうそれで購入決定です。似合ってますよと言われると自分のファッションセンスを褒められた気分になりご満悦になってしまうのです。ご満悦になったお客様はつい服を買ってしまいます。店員さんはお客さんのセンスを褒めることでお客様に喜んでいただき、購入率アップにつながることを知っているのです。相手のセンスを褒めるときには、物ではなくセンスを褒めましょう。センスを褒めるには、似合ってるね、と言えばいいのです。みんな、自分のセンスを褒めてほしいのです。似合ってるね、と言ってセンスを褒めてあげる。元気が出る30の褒め言葉。その後、おしゃれだね。似合ってるね、という言葉と同じように、おしゃれだよね、もセンスを褒める明るい言葉です。これは、男性にも女性にも使えますから、おしゃれだなと思うことがあれば、どんどん使ってしまいましょう。おしゃれ、という言葉は、嫌味がなく、明るい言葉なので、気兼ねなく使いやすいです。おしゃれ、を英語にすると、FASHIONABLE と言います。ファッショナブルな洋服、といった漢字でよく使われますが、ファッショナブルという英単語には、もう一つ意味があります。流行り、という意味です。先ほどのファッショナブルな服という使い方も言い換えれば流行っている服という意味も含まれているのです。おしゃれだねという言葉は流行りに乗っていますね。かっこいいですね。垢抜けていますよという褒め言葉なのです。時代に乗っている人や流行りを先取りしている人にはおしゃれだねという言葉ほど嬉しい言葉はないのです。流行りに乗っている人にはおしゃれだねと言って褒める。元気が出る30の褒め言葉。その6。あなたのおかげです。あなたのおかげですは、単刀直入に褒めることができる、とっておきの褒め言葉です。あなたの部分は、相手の名前を入れて使うと、もっと効果的です。ひろみさんのおかげです。鈴木さんのおかげです、と、単刀直入に相手の名前を入れて褒めると、もっと効果的に喜んでもらえます。仕事などで成功を収めたときに、今回の成功は、高弘さんのおかげです、と、名指しで直接褒められると実感が湧きます。褒めるための基本は、素直になることです。褒めるためには、回りくどい表現ではなく、考えすぎず素直な表現の方が、心に響きます。誰かのお世話になった時には、〇〇さんのおかげです。ありがとう、と素直に感謝しましょう。素直な人の方が、人間関係ではうまくいくのです。素直に、あなたのおかげです、と感謝する。元気が出る30の褒め言葉。その7。いいね。いいね、というのは、同意することを意味する褒め言葉です。これなんてどう思う？いいね。こうした感じで日常生活のいろいろなところで登場する褒め言葉です。自分の提案に対して他人からいいねと同意されると嬉しくなります。良い提案だと思っているのは実は自分だけではないのかなという不安があります。しかし他人に見てもらった時にいいねと同意してくれるとほっとします。私も文章を通じていろいろな人に幸せになる方法論を紹介していますがいいですねと褒められるとやはり嬉しいです。嬉しくなりすぎてニヤニヤしてしまうこともあります。自分でも時々危ないなと思うことがありますが、嬉しいものは嬉しいのです。良い考えだなと思うことがあれば、惜しみなくいいねと言ったり、いいですねと言ったりして同意してあげましょう。コミュニケーションはいいねというような単なる返事一つでも十分に成り立つのです。同意するときにはいいねと言う。元気が出る30の褒め言葉。その8。勉強になります。これは私の口癖です。上司や先輩が人生についていろいろな話をよく聞かせてくれます。大変ありがたいことです。いつも聞き入ってしまうのですが、私も普通の人間ですから、時々話を聞きたくない気分の時があります。 長々しい説教じみた話は聞いているうちに疲れてしまい、どれが大切なのかわからなくなり、頭の中を素通りしてしまいます。だからとはいえ、もういいです。話さないでください、とは言えませんから、適度に気の利いた言葉をかける必要があります。それが、勉強になります、という一言です。なるほど、いいことをおっしゃいますね。勉強になります。また、続きを聞かせてください、と言って、よく現場から逃げます。隣で見ている友人は、うまいこと言って、逃げたね、と笑います。上司も、勉強になる、と感謝されては言い返せませんから、話が丸く収まるわけです。実際に逃げるとまでは、少々大げさですが、先輩の話には、大いに勉強できるところが盛りだくさんです。単なる先輩の愚痴一つでも、将来に備えての良い情報になります。すべての話の最後は、勉強になります、で終わらせることができます。どんな話でも、必ず、学ぶべき要素が入っています。自分が勉強になったことなら、勉強になりました、と感謝を伝えることが大切なのです。話の感想は、勉強になります、と言う。元気が出る30の褒め言葉。その9。よくなったね。よくなったね、というのは、向上を認めるときの褒め言葉です。向上とはいえ、いろいろな向上があります。運動の向上、成績の向上、技術の向上など、多種多様です。何でも構いません。良くなっていることに対しては、そのまま、良くなったね、や、良くなってるね、という褒め言葉をかけてあげましょう。誰かに自分の変化を感じてもらい、認めてもらえると、嬉しくなります。いつも、しらじらしい上司でも、一言、良くなったね、と褒め言葉をもらえると、自分のことを見てくれていたんだな、と感じます。最近の私の文章は、書くことがすでに当たり前の習慣になっているため、昔ほど力を入れて書く感覚がなくなってきました。毎日、食事をするかのように習慣になり、自然な動きになってきたのです。ピアノを弾いているような、軽やかな感覚に近いです。軽やかな感覚で力を抜いて書いているために、自分の文章は、だんだん質が落ちているのではないかと不安になってしまいました。そこで、つい先日、私の文章の構成を担当している志保さんに相談したことがあります。なんだか自分の文章、最近下手になってきてないかな、と思い切って相談してみました。そんなことないですよ。以前より良くなってますよ。志保さんにお褒めの言葉をかけていただき、ほっとしたことがあります。今思えば、お世辞で言ってくれたのかもしれません。しかし、お世辞でも、やっぱり、嬉しく感じます。自分の向上を、お世辞でもいいから誰かに認めてもらえると、それだけで嬉しく感じてしまうのです。向上を褒めたたえるときには、良くなったね、と言ってあげる。元気が出る30の褒め言葉。その10。あなたのことだから、大丈夫だよ。先日、私は仕事上の先輩に、まあ、君のことだから、大丈夫でしょう、とお褒めの言葉をいただきました。私は、まだまだ、未熟者で仕事に慣れていないところがあり、わからないところもありましたが、一生懸命に仕事はしていました。そんな時に、君のことだから、大丈夫でしょう、と言われて、一気に、肩の荷が降りたような、軽い気持ちになりました。君のことだから、と言われると、自分の努力が、一気に、報われたような、気がして、たまらなく嬉しく感じます。もしかしたら、先輩は、私のやる気を煽るためにわざと言ったのかもしれません。しかし、結果として私が嬉しく感じ、やる気になったことには、変わりありません。あなたのことだから、大丈夫でしょう、の褒め言葉は、元気にさせるだけでなく、やる気まで出させてくれる効果的な褒め言葉です。先輩が認めてくれたからには、期待に応えたい。よし、もっと、頑張ろう。と、やる気満々になれるのです。あなたのことだから、大丈夫だよ、と言って、やる気を出してもらう。元気が出る30の褒め言葉。その11。これ、大変だったんじゃない。褒めるときに初心者は、結果だけを褒めてしまいがちです。しかし、ある程度褒めることに慣れた人なら、結果だけでなく、プロセスも褒めてしまいます。褒めるときには、結果だけでなく、プロセスも褒めるようにしましょう。むしろ、プロセスの方が褒めるときには大切な要素です。例えば、あなたのために恋人がケーキを作ってくれたとします。褒めるときには、美味しいね、というのでは、あまりに当たり前の褒め言葉すぎて、今一つ張りがありません。ただ、美味しいケーキが出来上がった結果を褒めているだけです。こんなときには、ケーキを作るプロセスも褒めてしまうことが大切です。プロセスを褒めるためには、これ、大変だったんじゃない。という言葉をかけてみましょう。これ、大変だったんじゃない。という言葉は、プロセスを褒めるための褒め言葉です。たった一つのケーキとはいえ、作るためには長いプロセスがかかっています。材料を買いにデパートへ走り、レシピの本を読み、オーブンで時間をかけて作り、ケーキを入れる箱はどれが良いかを選び、といった感じでプロセスがあるのです。目の前にたった一つのケーキがあったとして、そのケーキができるまでのプロセスを読み取れる人はモテます。プレゼントをされた時にはありがとうにもう一言加えて、これ大変だったんじゃない？と褒めましょう。相手はにやりと笑みを浮かべ、よく聞いてくれました。実は、これには、いろいろ、ありまして、と、話に花が咲くものです。褒めるときには、結果だけを褒めるのではなく、プロセスも褒めましょう。汗と涙の結晶でできた結果以前に、長いプロセスが存在することを忘れてはいけません。プロセスにまで目を向けることができる人は、相手の見えない努力を感じ取ることができる人なのです。 プロセスを褒めるときにはこれ大変だったんじゃない?と聞いてみる。元気が出る30の褒め言葉。その12。評判は伺っております。評判は伺っておりますと噂は伺っておりますは一見似たような意味に感じます。しかし実はちょっと違うのです。褒め言葉として使うなら噂ではなく評判を使うようにすることが大切です。評判という言葉にはそもそも明るい印象があります。初対面の人に評判は伺っておりますと言われると嬉しくなります。どんな評判ですかとつい聞き返してしまい話が盛り上がること間違いなしです。一般的に評判とは明るく前向きな印象のある噂ということです。誰かを褒めていたとか素晴らしい人だなとかを言うときに評判という明るい言葉を使います。それに対して噂は伺っておりますという言葉は陰口のような響きがあります。噂という単語はあまり良い意味では使われません。悪口、嫌味、僻みなどを連想する響きがあります。明るい印象より暗い印象の方が一般に浸透しているため使うことを避けた方が賢明です。今まであなたが使っていた褒め言葉の噂の部分を評判に置き換えるだけでうまくいきます。噂は伺っておりますではなく評判は伺っておりますというふうに表現を変えればいいのです。自分の良い評判が他の人にも伝わっているというのは嬉しいものです。褒めるときには噂ではなく評判を使うようにしましょう。噂ではなく評判という表現を使う。元気が出る30の褒め言葉。その13。あなたがいてくれて本当に良かった。あなたがいてくれて本当に良かったは自分の存在価値を認めてくれる一言です。誰でも自分の存在に価値があることを見出すことができると嬉しくなります。人は誰かに必要とされるときに存在価値を感じるのです。例えば仕事ではチームワークが必要不可欠です。みんなで協力して仕事を進めていく上でリーダーにあなたがいてくれて本当に良かったと言われると深い喜びがあります。自分の存在を喜んでもらえるとそれだけで自分の存在が人の役に立っていることを感じることができます。自分の存在を喜ぶ言葉は他にもたくさんあります。生まれてきてくれてありがとう。あなたのおかげです。あなたがいなかったら大変なことになっていた。あなたでないといけない。あなたは私にとって宝物だ。これらはすべて人としての存在価値を褒めたたえる言葉たちです。どれでも使って構いません。存在価値をたたえる言葉を使えば使うほどあなたも一緒に幸せになれます。相手の存在に感謝したいときは恥ずかしがらずに思い切って言ってあげましょう。恥ずかしがりやすい日本人にはなかなか言えない言葉であります。しかし、なかなか言えない言葉だからこそ、ぐっと心に響く一言なのです。自分一人ではできないことが誰かのおかげで成し得たとき、相手の存在に感謝しましょう。あなたがいてくれて本当に良かったと言えば、相手も力になってあげて良かった。また、助けてあげようと喜んでくれます。あなたがいてくれて本当に良かったで、相手の存在に感謝する。元気が出る30の褒め言葉。その14。いい話ですね。いい話ですね、という言葉は話を締めくくるのにとても便利な言葉です。人から話を聞かせてもらうとき、いい話ですね、と言うと相手も話をした甲斐があったな、と喜んでくれます。長く生きている人から話を聞かせてもらえるのは大変光栄なことです。私は以前コンピューター関係のある会社の社長と直接話をさせてもらったことがあります。まだまだ駆け出しの私が会社の社長と1対1で話ができるということは大変光栄なことです。その社長は長い間コンピューターの世界に浸っているベテランであり、コンピューター業界に詳しい人でした。社長の話を聞いているうちに今まで見えなかったコンピューター業界の全体が見えてくるようになりました。一瞬のうちに10年20年と余分に生きることができてしまったような感じです。社長の経験が私の中にすっと入っていくのです。長時間話をしていただいた最後にはいい話でした。ためになります。ありがとうございます、と言って会話を終えました。いい話という表現は全体を褒めたたえる表現です。社長のにも使えますし、友人同士でも差別なく使えます。日常のいろいろなところでも使うことができる便利な表現なのです。勉強になる話だと思った時には、いい話ですね、と言って最後にお礼を言うことが人付き合いのマナーなのです。勉強になる話は、いい話ですね、と言って感謝する。元気が出る30の褒め言葉。その15。わかっていてもなかなかできないですよ。分かっていてもなかなかできないですよというのは相手の行動力を称える言葉です。口だけは偉そうに言っている人がいます。口先でビジレークを述べているだけで実際の行動が伴っていない人です。口にする言葉と実際の行動にズレがあると口先だけで行動しない人と思われます。確かに口で言うのは簡単ですが行動するのはなかなか腰の重い話です。だからとはいえ行動せずには何も始まりません。行動がきちんとできている人は言っていることと行っていることが一致している誠実な人なのです。行動力を褒めたたえてあげましょう。 分かっていてもなかなかできないですよ、と言えば相手の行動力を認め褒めることができます。あなたが分かっていてもなかなかできないですよ、と言われるようになったらあなたの信用がアップしたということです。口先だけで終わらず行動できる人が信用できる人なのです。分かっていてもなかなかできないですよ、と言われる人になる。元気が出る30の褒め言葉。その16。嬉しいです。日本人は一般的に褒めるのが苦手な民族ですが、気持ちを素直に表現することは決して悪いことではありません。気持ちを素直に表現した方が相手と言葉のコミュニケーションから心のコミュニケーションができるようになります。心のコミュニケーションは難しそうな響きですが、そんなことはありません。簡単です。素直に嬉しいですと言えばいいだけです。嬉しいですは自分の気持ちを素直に表現した言葉です。気持ちを素直に表現した言葉でありながら一方で褒め言葉にもなります。前向きな言葉を使って返事をすることになりますから相手もなんだか嬉しくなってしまうのです。嬉しいですで素直に気持ちを表現する。元気が出る30の褒め言葉。その17。あなたといると元気になるよ。あなたといると元気になりますと言われるとこちらが元気になります。元気という言葉は一点の曇りもない明るい言葉なのです。心の中にすっと入っていく明るくさせる言葉なのです。あなたといると元気になるよということでお互いが気持ちよく付き合っていけます。人気者は決まって元気なキャラクターです。学校では仲のいい人と群れをなして行動します。しかし人気者だけは群れの中心にいます。群れが人気者になったわけではありません。人気者はいつも元気だから人が集まってくるようになったのです。私の中学校時代に池内くんという人気者がいました。別に頭がいいわけでもなくかっこいいわけでもありません。いつも元気なのです。テストで悪い点を取っても笑っています。先生に叱られて落ち込んでもすぐ立ち直ります。いつも元気ですから話していることまで面白く聞こえます。これが彼の魅力です。元気な彼の周りにはいつも人がたくさん集まっていました。池内くんといるとこちらまで面白おかしく元気になれるのです。後にその元気な様子が魅力になり女の子にもモテるようになりました。一緒にいると元気になれるキャラクターを持った人はモテる人なのです。元気な人になり人気者になる。元気が出る30の褒め言葉。その18。あなたとは話が尽きないね。価値観が似ている人とは気づかないうちに長話をしてしまいます。価値観が合うと話もあって盛り上がりやすいのです。波長が合う人と一緒にいると自然と話がどんどん出てきます。別に長話をしたくてしているわけではないのに自分とそっくりな価値観を持った人とは仲良くならずにはいられないのです。話せば話すほど自分が元気になります。自分と価値観がそっくりな人にはあなたとは話が尽きないねと褒めてあげましょう。価値観がそっくりな人とは自然と話が盛り上がります。盛り上げるつもりはないのに自然と盛り上がってしまいます。そんな時にあなたといると話が尽きないねというとさらに話が盛り上がっていくのです。わざわざ言わなくてもいいと思いますがわざわざ言った方がいいのです。もちろん相手を落ち込ませることは言わない方がいいですが相手を喜ばせる言葉はわざわざ言った方が喜ばれます。私は以前話の合う友人からタカといると話が尽きないよと言われたことがあります。その人と私は実際に価値観がそっくりでした。私も以前から考え方が似ているな、波長が合うな、話が合うなと思っていたところでした。そんな時に相手から先を越されて言われ余計に嬉しかったのです。価値観がそっくりな人には話が尽きないねと言う。元気が出る30の褒め言葉。その19。こういうものを選ばれたなんてさすがお目が高い。人間は生きた年齢に比例して物事を見極める力をつけていきます。1を知れば10を知るということわざもあるように経験を積んだ人にはずっと先のことまで見えてしまう力があるのです。俗に言う千里眼です。超能力者とまではいきませんが経験を積んだ人なら誰でもある程度自然とわかるようになります。買い物での失敗なんて良い例です。安いから勢いで買ってしまったら安いだけあってすぐ壊れてしまったなんて経験があるのは私だけではないはずです。小さな経験でも積み重なれば正確に予想する力が備わってきます。私はよく母と買い物に行きますが母の買い物をする時の千里眼にはいつも驚かされます。それは柔らかすぎるから美味しくない、こっちの方が長持ちする、これはまだ熟していない、あと6日くらいで食べられる、そう言います。しかし騒いでいることもあながち間違ってはいないのです。母が説明するうんちくはかなり鋭い視点からの分析ができていて私はいつもなるほどなと納得させられます。母は最初から物事を見抜く力があったわけではなく失敗経験から見えなかったことが見えてくるようになっただけです。つまり買い物での経験が多いのです。ある日また一緒に買い物へ出かけた時のことです。母はある商品を選んだ時店員にこう言われていました。こういうものを選ばれたなんてお目が高い、 きっと、天人のお世辞ではあったと思うのですが、母は、照れていました。やはり、褒められると母も嬉しいようです。母の千里眼は、天人さんにも分かったのです。千里眼を褒めるには、こういうものを選ばれたなんて、さすが、お目が高い、と言う。元気が出る30の褒め言葉。その20。かっこいいね。かっこいいね、と言われると、誰でも嬉しいものです。単なるありふれた褒め言葉ではありますが、大人や子供、男性女性にも共通して使える褒め言葉でもあります。アニメのヒーローは常にかっこいいです。見た目だけでなく生き方もかっこよく憧れてしまうものです。私は昔、ドラゴンボールの孫悟空に憧れていました。気をコントロールして空を飛んでいる悟空を見て、自分も空を飛びたいと思い、一生懸命に空を飛ぶ練習をしていました。一生懸命に空を飛べるように念じていましたが、頭痛になって終わってしまっただけでした。かっこいい人には引き寄せられる魅力があるように、自分もかっこいいねと他人から言われると嬉しくなります。え、どこがかっこいいのと聞き返してしまいます。褒めるときには相手のかっこいい部分を見つけるようにしましょう。孫悟空のように空を飛ぶことだけがかっこいいわけではありません。普段の何気ない仕草や行動もかっこいいところはたくさんあります。姿勢がいいところ、字が綺麗なところ、歩き方、話し方、声など、人間一つは必ずかっこいい部分があるものです。そんな気づきにくいかっこいい部分を見つけたら、すかさず褒めるようにしましょう。ホストはこれが上手です。一流のホストのすごいところは、普段は気づかないところを褒めていくところです。プロのホストになると、綺麗な人には綺麗だねとは言いません。綺麗な人はもう100万回と綺麗と言われていますから、聞き飽きていることを知っているのです。だから、プロのホストは普段は気づかない部分を褒めていきます。爪、綺麗にケアしてるね。どんなケアをしているの？足首が細いね。何か運動でもしてるの？うなじが綺麗だね。すごく肌が生き生きしてるよ。普通の人が褒めないところを具体的に褒めていきます。むしろ普通の人が褒めないところを褒めていくのが客商売のコツです。うなじなんて鏡を2枚使わないと本人でさえ普段は気づかない部分です。普通の人が気づかないところに気づく人は見えないところまで見てくれる人と感激されモテるのです。見えないところまで見て褒めてあげる。元気が出る30の褒め言葉。その21。よく知ってるね。物知り博士は学校では人気者です。人一倍よく知っている分野が一つでもあればそれだけで人気者になります。私の小学校時代の友人に魚博士というあだ名の人がいました。実家ではお魚屋さんを営んでいるため小学生にもかかわらずとても魚に詳しいのです。魚に詳しい小学生というのもなかなか珍しいものです。それがなんとたまたま私と同じクラスにいましたから魚の話をよく聞かせてもらいました。というより聞く前に聞かされていました。魚のこととなるとクラスではもちろん群を抜いてナンバーワンの存在です。みんなが彼のことを魚博士とあがめ褒めまくります。よく知ってるねと言われて本人はいつもニヤニヤしていたのを今でも覚えています。ちなみに今では彼は動物の医者をしています。小さい頃から生き物に触れてきたため動物関係の仕事を選んだのです。将来の仕事は子供の頃の影響が大きく関係します。小さい頃に一生懸命になったことは大人になっても一生懸命になってしまうのです。物知り博士にはよく知ってるねと話しかける。元気が出る30の褒め言葉。その20に、期待してます。期待してますという言葉をかけられたら注目を浴びている証拠です。あなたのことを誰かが見てくれているというのは喜ばしいことです。自分だけが一人で頑張っているのではなく、誰かが応援してくれるとそれだけでやる気がみなぎってきます。元気になる文章をありがとうございます。これからも期待してます。頑張ってください。というお手紙を読者の方からいただくことがあります。大変ありがたいことです。このように私が本を書いているのも皆様からの期待があってのことです。期待をされたら答えられずにはいられないのです。誰かを応援したいときには期待してますと話しかけてあげましょう。物理的な協力はできなくても言葉で励ますことなら簡単です。むしろ体より心を押してあげる方が本人はずっと軽い気持ちになれるのです。期待してますで心を押してあげる。元気が出る30の褒め言葉。その23。へ。へという言葉は知らなかったことを聞いた時に使う驚きの言葉です。しかしこれは驚きの言葉と同時に褒め言葉でもあるのです。への後には実はある言葉が省略されています。へ、知りませんでした。よく知っていますね。物知りですね。いい話です。勉強になりますという意味が続いているのです。それを一言でへの一言に凝縮しているだけです。へとは実は褒め言葉だったのです。特におじさんにへという言葉をかけてあげると大変喜びます。へということでおじさんの自尊心を満足させることができ、つまずくことなく話を進めていけます。私はいつも話を聞くときには、へえを口癖にしています。 知っても知らなくてもへえと言ってしまいます。私にとってへえは驚きの言葉として使うより褒め言葉として使っています。よくご存知ですね。さすがですねを直接言わずにへえということで間接的に褒めているのです。今までへえを使って人間関係を壊したことはありません。むしろへえのおかげで人間関係がスムーズにいくようになったのです。へえを使うと人間関係がうまくいくようになるのです。間接的に褒めるならへえと言って驚く。元気が出る30の褒め言葉。その24。誰でもいいっていうわけにはいかないんだ。まさにご指名される時の一言です。誰でもいいっていうわけにはいかないんだと言われると自分は必要とされていると感じることができます。自分の存在価値は誰かに必要とされた時に感じます。誰かに必要であることを伝える時にこのフレーズは心に響きます。特に日本人は直接言われるより間接的に言われることを好む民族であります。恥ずかしさや相手に対して柔らかい言い方をしたいという民族性があるため、直接的より間接的の方が好ましいのです。誰でもいいって言うわけにはいかないんだという言い方は間接的だからこそ心に響くのです。褒め言葉は心に響く言葉を選びましょう。心に響く言葉は必要なんだより誰でもいいって言うわけにはいかないんだという表現を使えばいいのです。誰でもいいって言うわけにはいかないんだで必要であることを伝える。元気が出る30の褒め言葉。その25。いい感じだね。誰にでも使える褒め言葉にいい感じだねという褒め言葉があります。いい感じだねというのは漢字で良い感じだねと書きます。良いと褒められると素直に嬉しいです。自分でいいなと感じるだけでなく他人からも良い感じだねと評価されるとより自信がついてきます。いっそのこといい感じだねを丸ごと口癖にしてしまいましょう。いい感じだねを口癖にするといろいろな物事の良いところが見えてきます。自分の心でいい感じだと思い込むと今まで以上に長所が浮き彫りになって輝き始めます。いい感じだねというのはありふれた言葉ではありますが物事をさらに綺麗に映し出す褒め言葉なのです。いい感じだねで綺麗に褒める。元気が出る30の褒め言葉。その26。大したものですね。大したものですねも人間関係の向上に活用できる褒め言葉です。ちょっと古びた響きはありますが、まだまだ今の時代でも十分に使える言葉です。大したものですねは漢字で書くと、大したものですねと書きます。大きく驚いていますという意味です。大きく驚いたことなら何でも使える便利な褒め言葉なのです。こうした褒め言葉は語尾をですねやだねと変えて表現すると、年上年下の人にも十分使えます。大したものですね、年上の人に使う。大したものだね、年下の人に使う。すごいですね、年上の人に使う。すごいね、年下の人に使う。さすがですね、年上の人に使う。さすがだね、年下の人に使う。褒め言葉の基本的なフレーズさえ覚えておけば、語尾の部分を変えるだけで、どんな人にでも使える表現に早変わりするのです。大きく驚いたことには、大したものですね、と言う。元気が出る30の褒め言葉。その27。よくなってるね。よくなってるねは、まさに今、どんどん良くなっているという進行形の褒め言葉です。良くなってるねという進行形の褒め言葉をかけられると今自分は向上できていることが確認できます。なかなか自分では主観的すぎて逆に成長がわかりづらくなっている場合があります。私も自分で書いた文章は自分で見てみるととても恥ずかしいくらい当たり前のことを書いています。当たり前すぎて申し訳ないなと思っているくらいです。本当にこれでいいのかな。なんだか上手くなっているのか下手になっているのかわからないなと思うことが正直あります。しかし、いつも呼んでくださっている人に話を伺うと、どんどん良くなっているよ、と言ってくれます。私は自分の文章ばかりとにらめっこしすぎていて、ちょっと感覚が麻痺していたのです。往々にして自分で作る作品はそういうものです。自分で作った料理は本当に美味しいのかわからず、誰かに食べてもらって評価してもらう方が自信につながることと同じです。案外、作った本人の方がわからないのです。だからこそ、あなたが良くなってるね、と言ってあげれば、相手は成長を確認できます。本当にそう思ってくれる。ありがとう。自分じゃなかなかわからなかったんだと喜んでくれます。よくなってるねと一声かけるだけで成長できていることを気づかせてあげることができるのです。よくなってるねと言って進行形で褒めてあげる。元気が出る30の褒め言葉。その28。一生懸命ですね。一生懸命になっている人には輝きがあります。何かに集中して打ち込んでいる人にはオーラを感じます。そのオーラは周りの人にも好影響を与えます。一生懸命になっている人は周りの人も一生懸命にさせることができるという効果があります。一種の伝染病です。病気をうつされては困りますが一生懸命というオーラはどんどんうつしてもらいましょう。 一生懸命になって頑張っている人はみんなにも一生懸命を分けてあげている貢献者なのです。私は高校時代体操部だったのですが、一生懸命に練習をしている先輩がいて憧れたことがあります。体操は一つ間違えれば大怪我をしてしまうという、実は危険と隣り合わせのスポーツなのです。先輩は危険であるにもかかわらず、とにかく技を自分のものにしたいと一生懸命に練習をしていました。危険な技でしたから、4、5人補助の人がついて、もし失敗してもいいように構えていたほどです。私もその補助役の一人でした。目の前で危ない技をしている姿は、一生懸命という言葉があまりに似合う光景でした。私はまさに真剣そのものの空気に包まれ、何も喋れませんでしたが、一生懸命さは十分に伝わってきました。一生懸命な人はすこぶるかっこいいのです。一通り先輩の練習が終わった後、私は先輩に一生懸命でしたね、と話しかけました。腕や足が傷だらけになりながらも先輩はありがとう、と言ってにっこり笑ってくれました。一生懸命ですね、と言って応援する。元気が出る30の褒め言葉。その29。すごいですね。すごいですねは、単刀直入に相手を褒めることができる褒め言葉です。たったの一言ではありますが、一言以上に相手を嬉しくさせる言葉でもあります。すごいですね、と言われると、相手は嬉しく思いながら胸を張れます。すごいですね、には、実は尊敬の意味が含まれているからです。すごいですね、と言われると、自分は尊敬されているんだ、と感じることができます。自尊心を満足させることができ、ニコニコしてしまいます。特にホステスの人は、すごいですね、を言うのが大変得意です。すごいですね、を何度も言います。そうすることでホステスさんはおじさんたちを尊敬していますよと伝えることができ、プライドの高い人は気分を良くします。実際本当に尊敬しているから言っているのかは別としてすごいですねと言われて嫌な気持ちにはなりません。むしろ素直に嬉しくなります。尊敬していることを伝えたいときはすごいですねという褒め言葉を使いましょう。尊敬を伝えたいときにはすごいですねと言う。元気が出る30の褒め言葉。その30。今までで一番いいんじゃない。今までで一番いいんじゃないは、今までで一番素晴らしいですよ、という褒め言葉です。この言葉の中には、一番という響きの単語が使われています。一番という単語だけでも十分な褒め言葉です。その上、今までという長時間の中での評価を表現しています。特に長い時間を通して関わり合ってきた友人関係には大事な場面の褒め言葉です。自分の悪い面もいい面も見てきた人に、今までで一番いいんじゃないと言われると、この上ない説得力があります。長い時間をかけて自分を見てきてくれた人に言われると、まさに本物のお墨付きの褒め言葉になるのです。一部だけでなく、長い時間をかけて全体を見た人からの褒め言葉は、自信がみなぎる最高の褒め言葉なのです。長い交友関係を持った人には、今までで一番いいんじゃない、という褒め言葉を使う。元気が出る30の褒め言葉。まとめ。その1。ありがとう、と言う。その2。さすがですね、と言って、能力を認めてあげる。その3、センスがあるねの一言で相手のセンスを褒めたたえる。その4、似合ってるねと言ってセンスを褒めてあげる。その5、流行りに乗っている人にはおしゃれだねと言って褒める。その6、素直にあなたのおかげですと感謝する。その7、同意するときにはいいねと言う。その8、話の感想は勉強になりますと言う。その9、向上を褒めたたえるときには、良くなったね、と言ってあげる。その10。あなたのことだから大丈夫だよ、と言ってやる気を出してもらう。その11。プロセスを褒めるときには、これ大変だったんじゃない、と聞いてみる。その12。噂ではなく評判という表現を使う。その13。あなたがいてくれて本当に良かった、で相手の存在に感謝する。その14。勉強になる話はいい話ですね、と言って感謝する。その15。分かっていてもなかなかできないですよと言われる人になる。その16。嬉しいですで素直に気持ちを表現する。その17。元気な人になり人気者になる。その18。価値観がそっくりな人には話が尽きないねと言う。その19。千里眼を褒めるにはこういうものを選ばれたなんてさすがお目が高いと言う。その20。見えないところまで見て褒めてあげる。その21。物知り博士にはよく知ってるねと話しかける。その22。期待してますで心を押してあげる。その23。間接的に褒めるならへえと言って驚く。その24。誰でもいいっていうわけにはいかないんだで必要であることを伝える。その25。いい感じだねで綺麗に褒める。その26。大きく驚いたことには大したものですねと言う。その27。良くなってるねと言って進む行けいで褒めてあげる。 その28。一生懸命ですね、と言って応援する。その29。尊敬を伝えたい時にはすごいですね、と言う。その30。長い交友関係を持った人には今までで一番いいんじゃない、という褒め言葉を使う。